注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
漫画家の尾上亮太郎です。
さあ今日はですね、あれ前回いつだったっけ。
先週。
あ、そうだ、もうあれだね、本当だ、やば
やばいよ。
そうですね、
3週連続ぐらい喋ってるから、
うん、まだ編集してないから分かんなくなっちゃったいい加減で申し訳ありません。
いやいやいや、え、ほいでこれ一応あのポッドキャスト公開はいつ頃なの。
もうね、パッパッと2つ連続でやっちゃいますよ。
あ、そう。
もうあの、ね、近日中に。
お知らせがございまして。
はい、はい、
はい。ね、9月14日の日曜日なんですけど、
はい。
の、深夜0時かな。
はい。
あの、静岡の FM、K-MIX っていう FM で、
はい、はい。
あの、僕がゲストで喋るという、
はい。
あの、沼津住みます芸のサコリッチさんという人がいて、芸人のね。
はい、はい、はい。
その人の番組で、あの、僕とムッケンが、ゲストとして出て、喋る会を昨日収録 しましたんで、ぜひあの、静岡の方のみならず、ラジコで
聞けると
。そうですね。で、14日、放送なんですけど、それから1週間はね、あの、ラジコで聞けるみたいなんで、ぜひ。
あれですよね、M1 に出場したことについて話すんですよね。
そうなんですよ。
1回戦突破したことで。
そうなんですよ。
え、2回戦いつですか。
K-MIX のね、はい、サコリッチ、K-MIX サコリッチで多分検索したら番組出てくると思うんで、
はい、
ぜひともよろしくお願いします。
おお、
以上、
素晴らしいじゃないですか。地上波放送にね。
いや、地上波っていうの
ね。まあ、ラジオですけどね。
まだ地上波っていうのかな。
わかんないですけど、BS ではないですよ。
うん、はい、というわけで、今回は、小倉会のシーズン3、4をね。
そう。
一挙に、
はい。そうなんですよ。ちょっとね、あんまり面白いから、パッパーっと見れるかと思ったら、やっぱね、疲れて夜寝ちゃったりすると、
そうなんです
ね、溜まって、ね、ちょっと。
そう。あの、結構、3、4ね。
はい。
あの物語が複雑に進んでいくんだよね。
あとね、1話が長くなってますよね。
あ、そうでした。
そうだから前はね30分弱だったのが、うん、今、うん、40分近くあるんですよ大体。
あ、そうなんだ。
そう、シーズン3、4は。
ああ、でまあ順を追っていくと、まずほら、
はい、
あの小倉会のクルーズ先生っていう悪い先生の仲間が登場するよね。
シルバー先生。
シルバー先生、これはあのベトナムかどうか戦場でね命をかけて共に戦ってね、
はい、
でクルーズ先生に命を救われるんだよね。
そうなんですよ。
で元々コブラ会を一緒にやってた人なんだろうね、あれは。ベストキッド2に出てくるらしい。
そうだからね、結構ね2、3の回想みたいなのが多くて、
そう
だからちょっと1しか見てないとね、あれってなんかちょっと2、3見ない
と。いや、けどほら見ないと、コブラ会いいところは、その回想シーンでちゃんと映してくれるところがさ、まあ、いいよね、とりあえず。
そうなんですよ。だけど詳細が分かんないから。
それでダニエルも結構ひどい目に遭ってたよね、なんかシルバー先生に。
あ、そうですね。なんか洗脳されたってね。そんなのあったっけな。全部見たんですよ、1、2、3、だいぶ前に。
あ、そう。
うん。あの、4はね、ヒラリー・スワンクが出て、もうダニエル出てこないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。ヒラリー・スワンクが女子高生で可愛いですよ。
いや、ほいで、そう、あの、シルバー先生は、なんかね、親父の会社かなんか引き継いで優雅に暮らしてたんだよね。
うんうんうん。
そこにクルーズが現れて、おい、お前、そんな、ふぬけた生活いいのかみたいな。
ええー。
うん。
そう、セレブ生活を送ってたら。
そう。
かつてのね、ベトナム戦争で一緒に捕虜にされてた過去を持つ。
そう。
まあ、命の恩人なんですよね。
まあ、そうだ。ほんで、助けてもらった時に、もう俺はお前のために一生、何でもするからって言っちゃうんだよね。
ええー。
で、小倉会も、 だから、クルーズのために、すごいお金を出してたっていう過去があるみたいで、
う
ん、なんかそういうね、言い回しがあったと思うんですけど、これで、二人体制になっていくんだよ。
そうですね。
小倉会が。それで、当の、最初、新生小倉会を立ち上げて、ジョニーはもう、好きにしろとか言って出てって、うん、なんと、イーグルファングっていうのをまた、新たな組織を作るというね。
あでもね、ちょっとその前にね、はい、ミゲルのリハビリがありますよ。
あ、そうだそうだ。そもそもシーズン2の最後に、階段の下に落ちた背骨かなんかね、打って、寝たきりでずっと意識不明みたいな状態だったミゲルが意識を取り戻したけど、歩けないとか。
そうなんですよ。あと、アリが出てくるっていうのもあったんで。アリが出てくるの
って。ああ、そう、過去の恋人、Facebook かなんかで繋がって。
そう。
はいはいはい。で、沖縄も行ってたよ。
沖縄もは、ダニエルが行くんですよ。
そう。で、しかもそこに、ベストキット2かなんか出てきた、タムリン・トミタが出てくるんです
よ。そうそうそう。
あ、綺麗だ
ね。今の方が綺麗。当時あんま可愛くない。
そうそう。めちゃめちゃ綺麗になってて。
そう。まあ、アリも綺麗でしたしね。
日本でもっと活躍すればいいのにと思って、うん、そう、みんな綺麗になって、
そうだからね、アリもね、ベストキッドを見返したとき、うん、正直そう、今見るとちんちくりんじゃねえかみたいな、
ちんちくりだし芋っぽいんだよね。
そう
ね。今やっぱ洗練されて、
そうなんですよ、
うん、そうだからね、過去からのなんか回想というか、過去と現在がつながるみたいな回が結構あって、
そうなんですよ。
あとほら、沖縄行った時にさ、かつてほら、ライバルみたいな日系人の、
そう、タムリンをダニエルに奪われた恋敵が、
そう、
なんか挑んで、すごい雰囲気悪く
、雰囲気悪い音が出るかだけど、まあまあ最終的にはね、いいやつだったっていう。
そうなんですよ、すっかり改心してたっていう。
そう。で、なんかイーグルファングですね。
そうですね。
ローレンス、ジョニーが、ジョニーだっけ、ジョニーでいいんだっけ、新しく立ち上げてイーグルファング。で、しかもイーグルファングと宮城道が一緒に合同でね、小倉会に立ち向かおうとか言って。
そこがね、ちょっともうグズグズで。
そうなんですよ。だから、
ね、でもね、ドラマの作り方として根本的に、うんうん、そのね、見せ場と対立軸を描かなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
だからもうちょっと話し合えば済むことを、例えば日替わりで指導するとか、
うんうんうん、
でもやっぱお互いこう対立して分裂するとか、そういうのを描きたいために、登場人物全員の知性を下げる表現をしてるんですよ。
そうですよね、確かに。
うん、だからそこはね、
本当にだから毎回疲れちゃうのよ。
うん、
そのグズグズ感が。
そう、あのね、そのダニエルの奥さんもちょっと私できるわよみたいな雰囲気だけど、結構ヘマばっかするしね。
あ、そう。
ね、シャシャリ出てきて余計なことするとか。
それでね、俺ちょっと。引っかかったのが、イーグルファング立ち上げるぜって言って、もう車がすごいイーグルファングの塗装になっててさ、あれ結構お金かかんじゃねえのとか思って。まあ、
10万じゃ効かないでしょうね。
効かない。めちゃめちゃ派手な車だ。
まあ自分でやるとかね。
そう、ほいで、なんていうの、宮城道の生徒とイーグルファングの生徒が、
うん、
今日はイーグルファングの習ってみようとかさ、あの辺が俺グズグズ感がね、ほんで、どっちが最初からいたかとかね、わかんなくなってきちゃった。
まあね、
うん、
そう、まあ小倉会。
シーズン3のさ、山場ってどこだっ
け？シーズン3の山場はね、ダニエルの自宅が襲撃されるんですよ。
ああ、そうだそうだ。
あんなされたらほんとたまんない。やだなぁって。でもね、普通にね、パーティーで自宅開放するじゃないですか。あんなの地獄ですよね。
やめに帰ってよく開放して
る。そうよ、どんだけ散らかされたり、なんか。
新生知らないやつがセックスしちゃった
り。そう。俺の布団で何してくれんだみたいなこと絶対なんでしょう。
そう。
それもそうだし、でもこの自宅襲撃、それをさらに上回る嫌さ。
嫌さか。
もう、本当に、なんか、セコムに契約してたもんね。ダニエルと。
あ、そうだそうだ。ほいで、トリーが捕まっちゃったっけ？
トリーが捕まって、トリー捕まって、あ、そうですね。ダニーは、ダニーじゃなくて、ロビーは、
ロビー
は、うん、刑務所に入って
し、ロビーも捕まって、ほら、刑務所入って
さ。そうですね。
そう
。刑務所で、またリンチによく会うんですよ。
そう。ああ。ほいで、あれですよ、シーズン4でまた新たないじめられっ子キャラがね。
いじめられっ子キャラが、今度はね、なんとね、
中学生の。
ダニエルの長男のアンソニーがいじめっ子になってるっていう。
そう、しかもさ、ずっとゲームばっかりやってたポッテリしたやつが結構シュッとしちゃって
る
んだよ、ね、
だからね、それもう大人になってきてるんですよ。サムもミゲルもホークもね、みんなちょっと大人になってし、ちびっ子だったやつもでっかくなってるじゃないですか。
そうほいで、ミゲルがね、もうちょっとね、ポッテリしちゃって始めたんです
か。そうっす、
一番出てきた細いミゲルじゃないんだよ、もう。
そうですね。
ふっくらがっしりしちゃって。で、サマンサもさ、なんか、ちょっと中年っぽいおばちゃんみたいな感じになっちゃって。
サマンサはね、
まだ若いんだけど、
シーズン2からずっとぽっちゃりが続いてるんですよ。
そう。で、俺マジで、シーズン4、見た時に、弟の役者変わったのかなと思った。
もうそのぐらいもうだから5、6年
調べたら
経ってるんじゃないですか。
調べたら変わってなかっていや、デブでゲームやってたやつが、もうこれ全然違うやつじゃんって感じで。
もうだから実年齢で言ったらみんな25ぐらいになってんじゃないですかね。
いや本当ね、だからシーズン4でね、また新たなね展開が始まって。その黒人のいじめられっ子のやつが、ケニーだ。
そう。
ケニーがいじめられて、コブラ界に入るんだよね。
ロビーを訪ねるんですよね。
そう。
ケニーのお兄ちゃんがロビーをリンチしてたやつなんですよ。
そう。ほいで、お兄ちゃんに聞いたら、ロビー・キンを訪ねるがいいみたいなね。
そしたら、ね。
で、まあ、いやけどさ、ケニーのいじめられ方も陰湿だよね、
いやもう
ゲームのさ、オンラインゲームかなんかで、
うん、
そのクラスのちょっと可愛い女の子のふりしていじめっ子がさ、
そう、
今度コスプレしないとか言ってさ、
うん、でパーティーがあるからコスプレできて、みんなコスプレしてるわよ、なんつって。したら誰もいないっていう。
誰も
いない。辛すぎる。
そう。で、そっから、で、いじめられてるっていうのが2話ぐらい描写されておいて、コブラ界の中でどんどん強くなっていくんだ、
ね。コブラ界で最初サムの最初の彼氏で、あいつパクっていう、韓国ですね、パクだから。
韓国か。
そう。
パク。
あいつがもう明らかに、もう体半分ぐらいのちびっ子を全力でね、蹴るんですよ。これがコブラ界だ、みたいな。ノーマーシー、みたいな。
そう。ノーマーシーで。
うん。もうね、で、しかもね、コブラ界はね、なんかこう、先生が、クリーズ先生が、アスリートをね、どんどんピックアップしてくるんですよね。
スカウトしてってさ。
そう。
そう、そもそもさ、変な規約になっちゃうんだよ。バレエ、空手大会がさ、なんかほら、演舞もやんなきゃいけないみたいなさ。
そう。でもね。
なんかね、あそこの、大会のレクリエーションが変わったあたりでなんかね、ちょっとなんか冷めちゃったというか。
うん、そうなんですよ。だって、コブラ界も、イーグルファームも、演舞、型とか誰も一人教えられる人いないじゃないですか。
けどみんな、演舞もやんなきゃダメなんだ。
うん、審査員だって分かってないはずですよ。
しかもあれ、空手の演舞じゃないような気がするんだけど。
なんかね、宙返りしたりするしね。そう。適当なの、なんか YouTube 見て勉強したのかみたいな。
そう。おいで、まあ、
あの、そう、小村会の二人体制もちょっと怪しくなっていくんだよね。
うん。
あの、シルバー先生がちょっと暴走したりして、で、本来暴走、ノーマーシーだったクルーズ先生が、うん、おや、ちょっとこいつちょっとやりすぎやねんか、みたいな。
最初はね、シルバーがドン引きしてたんですよ。このご時世にそれはないっつって。ところが、うん、あの、クリーズに、
クルーズ先生が、
あの、言われてなんか元、昔に戻っちゃうみたいな。
そうそうそうそうそう。
そう、そしたらどんどん過激化していくみたいな。
うん。それでクルーズはね、なんかあれなんだよね。お金持ってるからさ。
え、シルバーですよ、お金持ってる。
あ、ごめんごめんごめん。シルバーお金持ってるからさ、なんかほら、トリーのお母、あ、ロビーか。
はいはい。
ロビーのお母さんにお金渡して。で、ほらプロムに行く時もさ。
そうそうそうそうそう。
もうすごい高専さ、リムジンとかスーツが用意させて、で本来そのロビーはねプロムに行けないんだけど、行
って高専じゃないですからね。
これでやっぱさプロムで大暴れしちゃうんだよ。
そうなんですよ。
まあ、あれもさ、そもそも大会までは絶対喧嘩しないことみたいに言ってんのさ。普通に喧嘩しちゃってるしさ。
ベストキッド1ではちゃんと守ってましたよ。
そうそうそう。
そう、なんかサムもね、不自然に喧嘩っ早いしね。
うん、そうなんだよ。
まあ、ところがね、シーズン4のね、まあいろいろあったんですけど、うん、シーズン4のラスト2試合は大会だけじゃないですか。
はいはい。
それがまあ面白い。
いや、けどさ、もうモンタージュ形式だからさ、ほら、今、小村会が1位よ、みたいなさ、
そう。
もうどんどんどんどん進んじゃって。
ああ、でもほらほら、最後の準決勝あたりはじっくり試合やるじゃないですか。
そう。で、だからなんと、
う
ん、優勝者が、あれ予想できなかったもん。
そうそうそう、だからね、もうみんなそれぞれキャラが立ってきてるから、まさかここでロビー負けるわけないしな、
ね、
トリーは絶対決勝行かなきゃ話としておかしいじゃんって。でもイーグルファングのあのベンロングの気の強い女がむっちゃいいんですよね。
アジア系のね。
そう、あの子はすっごい面白い、口悪くて。
うんうんうん。あれをね、もっといっぱい出てほしかったな。まだ出てくるのかな、これから。
出るでしょう、イーグルファングで活躍してほしいな。
ああ。
そんで、なんなら、パクとかもね、コブラ界の、うん、もっと出番あっても良さそうなもんだったし。
ああ、そうだね。
で、ところが、ディミトリーが結構強くなってるし。
ディミトリーはね、演武で多分、演武のコーナーで優勝とかしてなかったっけ？
してたかもしれないですね。で、
そう、演武がすごい上手。
トーナメントも出て勝ったりしてましたよ。
そうそうそう、
あんなヘタレが。
で、あれ、ホークはさ、あれはイーグルファングだっけ？
イーグルファングじゃなくて、
宮城道
に入ったんですよ。
あ、そうだそうだ。
そう。
けど、ほら、ホーク優勝だっけ？
ホークがなんと優勝しちゃったんですよ。ホーク優勝あるみたいな。トリーとホークが優勝したんですよ。
けど、そう。総合優勝が小村会だったんだけど。
そうそうそうそう。
そう。
う
ん、
だから、
宮城道が締めるみたいなさ。
ね、宮城道とイーグルファンが、解散なのかな。
いや、だから、それが、ね、それやっちゃうともう、話がどうなっていくか、多分ね、俺の予想ではね、二つがまた合同、宮城ファングみたいなのができちゃったりするのかなと思ってた。
うん、だからね、コブラ会が、絶対負けると思ったんだけど、そしたら、うん、ドラマのタイトルが消滅するじゃないですか。それがちょっとな、みたいな。で、しかもね、ロビーがね、また優勝できないし。
そうだね。
そう、ミゲルは。
しかもね、
うん、
もう3、4でね、ロビーがね、俺、どんどんトラボルタっぽく見えてきちゃった。で、プロムのダンスシーンなんかさ、ちょっとなんか、パルプフィクションを彷彿させる感じでさ、いや、いい男だよね。ロビーは。
うんうん。そう、トリーがね、マドリガみたいで。
そうそうそう。
でもね、トリーは貧困層で、親を介護しながら、うん 働くっていう設定なのに、いつもなんか可愛い服着てるんですよ、お金かかってたんだ。お前そこに金使ったらダメじゃないかみたいな、まあ。
いや、いい女になってんすよ、鳥
居。おっぱいでかいしね。
そう、セクシーで。
ええー、そう、サムはどんどん胸が小さくなっていく。
そう。これで、あ、そう、あと注目すべきは、その、いじめっ子アンソニーが、今後、空手をとどう向き合っていくのか。
だからちょっとね、キーポイントになるのが、あの、宮城の予言なんですよね。
あ、そうだ、あの、赤ちゃんの時の、
そうそうそう、
アンソニーを見て、この子は手がかかるぞ。でも、この子が、助けてくれるかもしれないみたいな
こと言ってた、ね。そう、ダニエルの一家を助けるっていう。うん、なんか こんななんか、
壮大な。
ネット禁止でタブレット使ってるのがバレて、空手でタブレットを割られるっていう
。そう。だから、その、ケニー対アンソニーっていう対立軸もあるん
ですね。そうですね。まあ、ケニーをね。
けどさ、アンソニーはなんかあれよ。本気で改心してるのかどうかまだわかんない、
ね。わかんないですね。うん、まあでもね、ほらそう、うん、今後、シーズン6ぐらいになるともう、アンソニーが軸になっていくんじゃないかなって感じがしますね。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
5、6で。そう、なんかミゲルはね、メキシコに行っちゃうし。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。
ねえ、お父さん多分、メキシコの大ギャングですよ。
ああ。そうだ、言った。ああ。
ええー。
で、あとは、けど、アリーもちょい役で終わってたよね。
アリー、そうです。アリーがね、もっと出るかと思ったら、すぐ、クリスマスだけしか、もうその後出てこなかったですもんね。
ああ。
ちょっとね、ジョニーの 恋をお邪魔しますみたいな感じで終わっちゃった。
そうそうそう。
二人ね。
で、だからほら、カルメンとの、ダニエルじゃねえや。
ジョニー。
ミゲルのお母さんとの恋を一応メインに据えてみたいな感じ。
そうなんですよ。まあ恋の場面はね、大体全部あんま面白くないから、そこに時間を割かないでほしいんですよ。
そう。ほんでさ、どうせダニエルは絶対浮気とかしないじゃん。ダニエルがカルメンとできちゃったりしたら面白いんだけど、
まあ、
絶対そういうのはなんないからね。ま
あ、あるとしたらありですよね。
うん。で、ジョニーと、ダニエルの奥さんができちゃったりとかさ。そう、だからほら、コブラ界と宮城道みたいにほら、もう生徒が入れ替わり立ち替わりするじゃん。そんな感じでね、夫婦関係もいろいろ変わっていったら面白いんだけど。
そう、だからね、あのね、コブラ界の中で、ロビーが宮城道を教えたりするじゃないですか。だから、流派がね、結構ミックスされて、あんま、
そうなん
です、各派の違いがね、なくなってきてるんですよ。
なくなってきてる。だから、それも、ロビーがそのコブラ会にその防御方法を教えたみたいな感じで、
そうロビー
言ってたじゃん。
ロビーにね、うん、宮城道のね、ワックスオンワックスオフを教えてね。
そうそうそうそうそう。
そうジョニーもね身につけてたしね防御
を。そう確かにその違いがね分かりづらくなってる。
そうなんですよ。
でそれで映画は見たのまだ。
映画はね、まあ、これから見ようと思って、今週、明日か明後日見ます。
はいはいはい。まあ、だからそれは、あれだよね、コブラ界とどう繋がってんのか。
あんま大して繋がってないみたいですよ。
だからほら、ダニエルは出てくるってい
う。そうそう。メインは、ジャッキーみたいだから。
ああ。なるほど。
そうなんですよ。まあでも面白かったですね。
面白い面白い。だからね、じゃあほんとね、ぼーっと見てらんないのよ。だから毎回さ、いろんな動きがあるからさ。
じゃあ次は、シーズン5だけにしましょう。
5だけにしよう。ほんと。
じゃあ半分ぐらい見たらまた連絡しますよ。
わかりました。
じゃあ僕も告知があって、実はですね、本日は9月2日なのですが、文春オンラインでやってるゲットバックっていう漫画家漫画のね、更新があって第7話配信中です。
はいはいはい。
それからですね、実はもう一本連載が始まっておりまして。
うわぁ、もう、 おめでたいね。
それ がいいね。まあ、もう、あの、ネット漫画で とてつもなく原稿料が安いんですけど、もはやね、そんなことを言ってたら仕事なんかないですからね。
いや、原稿料が出てる時点でも、もうすごいですよ、本当に。
LINE 漫画で今、これから、あの、たまったらピッコマとかでも配信されるそうなんですけど、
それは LINE で読める？
LINE 漫画で読める、山口明さんっていう、あの、カリスマ的デザイナーがいて、どんなカリスマかというと、今65歳で童貞なんですよ。
え、それはもうオフィシャルに公言されてる。
そうそうそう、僕ね32、3歳の時に会って、その時4、俺の10個上だから、40過ぎて俺童貞なんすよっつってて、え、マジっすかっつって言ってたら、いまだに童貞だったっていう、童貞伝説をね、ますますね、深めている、そんな、あの、山口さんの電気漫画をね、電気とあのフィクションを織り交ぜた漫画をね、
面白そうやん、
1回8ページで、あの、
タイトルは、
童貞王、セックスはもう飽きたっていう。
飽きる前にやってね。
これは、山口さんの名言なんですよ。セックスはもう飽きたっつって。32、3歳で会った時から言ってますからね。
名言だね。
はい。面白い。あ、無料です。3話まで。4、5話は今有料なんですけど、3話まで無料で。
LINE 漫画どうやって読めばいいんだ？
LINE のね、漫画アプリがあって、まあネットでもね、LINE 漫画で、あ、僕の Twitter から、Twitter じゃない、X からリンクがあるので、それ辿っていただくとすぐ飛べますよ。
おー。じゃあ、童貞を、
はい、
セックスはもう飽きた。
はいはい。
で、今何話まで配信
してる？今5話まで配信してます。一度に、だから9話まで原稿仕上げたのに、一度に5話配信されちゃったから、あれと思って、ストックがなくなって困ってるんですよ。
ね、
スト
ックがなくなっちゃうね。
そう。はい。そういうわけで、そんなところで、本日も。
いや、本当ね、ホムラ会シーズン3、4はちょっと書きやすすぎたけど、ね、書きやすすぎたけど、まあね、まだ見てない人は、楽しんでください。もうすでに見たっていう人は思い出しながら、
あの、ゆっくり見た方がいいですよ。
確かに確かに、
そう、はい、そういうわけで、ではお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、さようなら。
さようなら。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは。